マタイ1の18から25。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって身重になったことがわかった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。イエス・キリストは様々な名前で呼ばれています。イエス・キリストというだけで二つの名前がありますね。イエスとキリスト。マタイ1の1では、アブラハムの子、あるいはダビデの子、そしてマタイの2の2ではユダヤ人の王、マルコの1の1では神の子と呼ばれています。ルカ2の11、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストですとあります。でそこでは救い主、主、キリスト、三つの名前で呼ばれています。ヨハネ1の1では、言葉、神。同じくヨハネの1の9では、光。ヨハネの1の14では、父の一人子。そして1の29と36では、神の子羊と呼ばれています。で、イエス様はまた、私は何々ですとそうおっしゃってご自分にも名付けられた。それは7つありますので、 7 I am statements というふうに言われています。ヨハネ6の35、私が命のパンです。ヨハネ8の12、私は世の光です。ヨハネ10の7、私は羊の門です。ヨハネ10の11、私は良い牧者です。これで4つ言いましたね。あとの3つはこれです。私はよみがえり命です。ヨハネ11の25。私が道、真理、命なのです。ヨハネ14の6。そして、私はブドウの木です。ヨハネ15の5。全部で7つになります。旧約聖書でも、やがて来られる救い主をあらかじめ様々な名前で呼びました。箴言の8の22以降に、キリストは知恵と呼ばれています。世界の創造以前から存在され、父なる神と共に世界を創造されたお方としてそこでは描かれています。創世記の3の15を見ますと、キリストが女の末として予言されています。つまり、天使のように天から降りてくるんではなくて、一人の女性から生まれる、人間となって生まれるということがそこには予言されているのです。雅歌では、キリストは花婿として描かれています。シャロンのバラ、谷のユリ。 画家の2の1ではそう呼ばれています。そしてイザヤの9の6、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名はとありまして、4つの名前でキリストが呼ばれています。不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君。他にもイエス様は数多くの名前で呼ばれています。名は体を表すと言いますね。でそのようなお名前が付けられているということは、イエス様がどのようなお方でどのようなことをなさるのかということを実は教えているわけです。聖書を読んでいてイエス様のお名前が出てくるところ、そこに出会いましたら、なぜここでイエス様はそう呼ばれているのかということを皆さんぜひ考えてみてください。また祈る時も、良い牧者であるイエス様、平和の君であるイエス様、そのように聖書から学んだお名前でイエス様を呼びますと、本当にイエス様を身近なお方として感じることができるようになると思います。さあ今日は数多くあるイエス様のお名前の中から、マタイ 1-23 にありますインマヌエルという名前を取り上げたいと思います。これはイザヤ 7-14 に予言されていた名前です。イザヤの方から読みますとこうです。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。これはイエス様が乙女マリアから生まれることの予言です。インマヌエルというのはヘブライ語です。イマヌーというのは我らと共にという意味です。そしてエルは神様のですね。ですから神我らと共にいますという意味でもあるし、また我らと共におられる神、そういう意味でもあります。両方の意味を持っています。でマタイはギリシャ語の読者のために訳すと、神は私たちと共におられるという意味である、そう注釈をつけていますけれども、教会の中ではインマヌエルというのはヘブライ語のまま使われてきました。ちょうどハレルヤとかアーメンっていうのがヘブライ語ですが、そのままギリシャ語を話す、あるいはラテン語を話す、そういう教会の中でもそのまま使われてきたのと同じです。とても力強いお名前です。主なる神様はイサクに、またヤコブに、それからモーセに、そしてヨシュアに、恐れるな、私はあなたと共にいると語りかけてくださいました。神様を信じた人たちは、神我らと共にいますということをずっと体験してきました。ユダヤの人々は約束の地に自分たちの国を建てましたが、神様に背いたため、神様から与えられた国を失いました。外国の捕虜になり、帰流者となりました。恐れと不安、失望と落胆の中にありました。神様は、そのような人々にも、恐れるな、私はあなたと共にいると語りかけてくださったのです。イザヤの 41-10、恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。イザヤの 43-5 には、恐れるな。私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。 本当に力強い言葉、心強い言葉だと思います。この予言の言葉の通りに、神様は外国に帰流していた人々を元の約束の地に戻してくださいました。ペルシャから帰ってきましたユダヤの人々は神殿を再建し始めたのです。ところが周囲の民族の反対、妨害に遭いました。土台を据えたものの、それが長い間野ざらしになっていたのです。その時も神様は語ってくださいました。私はあなた方と共にいる。ハガイの1の13と2の4にあります。私はあなた方と共にいる。私はインマヌエルの神だ。旧約時代の人々にも、困難の中にある人々に示してくださったのです。新約にも同じ言葉がありますが、どこにあるかご存知ですか？使徒の18の9と10です。これはキリストがコリントで伝道していましたパウロに語った言葉です。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるから。恐れるな、私はあなたと共にいる。この言葉は旧約でも新約でも、そして今も私たちに繰り返し語られています。こんなことは別に恐れるに足りないことなんだ。心配しなくていいんだ。理屈でそう考えるんですが、理屈で理解できたからといって、それで私たちの心から不安や恐れがなくなるかといったら、そうはいきませんね。また、一旦失望してしまう、落胆に落ち込んでしまうと、なかなかそこから立ち上がれないというのも、皆さん体験していらっしゃると思います。私たちから恐れを取り除き、平安を与えるもの、私たちに希望を取り戻させるもの、それは神が共にいてくださるという神様の臨在、この体験です。先の戦争で日本の軍事政権は中国、韓国のキリスト者を大変に迫害しました。でも同時に多くの日本人牧師も国内で捕まえられ投獄しました。蔦田次男という牧師がいらっしゃったんですが、蔦田次男牧師も巣鴨刑務所に入れられまして、終戦の直前まで独房に閉じ込められていました。その時、蔦田牧師は、独房の中にも神が共にいてくださるという、そういう不思議な体験をするのです。そして彼は、すべてが奪われても、神の臨在は奪われることはない。そう確信しました。共にいます神。インマヌエルの神を身をもって体験したのです。それで、戦後、伝道を再開するときに、蔦田牧師は新しく作りました伝道団体を、インマヌエル総合伝道団、そう名付けました。すべてが奪われても、神の臨在は奪われることがない。これは真実です。神様は実にインマヌエルのお方です。このように神様は、信じる者と共にいてくださるんですが、聖書はもっと具体的に、インマヌエルの神が処女から生まれ、人となって、文字通り人と共に住まわれたと、そう言っています。身を処女が身ごもっている。そして男の子を見、その名をインマヌエルと名付ける。聖書にそうありますように、マリアから生まれた赤ん坊がインマヌエルなんだ。我らと共におられる神なんだ。と、 そう告げているのです。もちろん神様はいつでもどこにでも存在されるお方です。天におられるだけではなく、この地で人と共にいてくださる、そのようなお方です。しかし神様はもっと具体的に人と共におられることを望まれました。天から地へと降りてきてくださった。クリスマスをキリストの誕生日とは言わないで降誕日と言いますね。降誕、降りて生まれると日本語では書きます。それはそのことを言っています。神が人となられたということです。イザヤ57の15はすでにこのことを予言していました。こうあります。意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。よく処女降誕なんか信じられないというその言葉を耳にいたします。しかしそれを信じられないというのは、実は神が人の霊を生かし、人の心を力づけるために人となって人の間に住まわれる、それほどに人を愛してくださったという、その愛がわからないからだろうと思います。神が人となる、それは創造者が被造物になるということです。聖なるお方が罪の汚れの中に身を置いてくださったということです。そんなことはあるはずのないこと、あってはならないことです。しかしそれが事実、歴史の中で起こりました。神が人となって生まれる、これは実に愛の奇跡です。この愛の奇跡に比べたら、その手段のために用いられた処女が身をもって男の子、処女降誕は容易に信じることができる小さな奇跡に過ぎないと私は思います。家内が小さな領域にという詩を書きました。紹介します。万軍の主である大いなる方が罪人を救うために小さな領域に住まわれた。マリアの胎に、馬小屋の中に、貝羽桶に、大工の家に、そして墓の中に。神の愛は、そんなありえないこと、あってはならないことを事実にした。今もしは、罪許された者の小さな胸に住まわれる。大きな恵みのゆえに、その無限大の愛のゆえに。この詩が言っているように、マリアの体内も無限の神には小さすぎます。しかも生まれたところは家畜の匂いの立ち込めているところでした。これは神の御子がどんなにへり下ってくださったかを表していると思います。ある牧師が日本の東北地方で子供たちにクリスマスのお話をしたのです。それを熱心に聞いていた子供たちが言いました。イエス様ってベコ小屋で生まれたのけ？ベコっていうのは東北地方の方言ですね。牛のことです。牛のことをベコと言います。その牧師は子供たちに、そうだよ、みんなベコ小屋ってどんなところか知ってるかい？そう言いますと、子供たちは口々に言いました。くせえよ、暗いよ、汚いよ。クリスマスカードには、家畜小屋は本当にきれいに描かれていますね。でも、実際の家畜小屋は、汚くて、 暗くて臭いところです。新生児には最悪の環境です。その中に神の御子、イエス様はお生まれになったのです。このことは、御子がご自分を小さくし、身を低くし、罪のこの世に来てくださったことを表しています。神の御子は常に罪人と呼ばれた人々と共にいてくださいました。その生涯の最後は犯罪人と十字架の上で一緒だったのです。御子は人がいずれは行かなければいけない死の世界にも行かれました。その死に勝利し復活されました。ですからイエス様は死にゆく人々にも恐れるな。私はあなたと共にいる。そう語ることがおできになるのです。インマヌエル、神我らと共にいます。これは言葉だけのことではありません。神様の臨在は貝羽桶の赤ん坊になり、目に見え手で触れることができるものになりました。イエス・キリストはインマヌエル、我らと共におられる神です。このお方を信じることによって、私たちは神と共にあることができます。神も私たちと共にいてくださるのです。今年のクリスマス、このことをしっかりと確信し、新しい年を主と共に、主のプレゼンス、臨在の中で始めたいと思います。祈りましょう。天地の造り主、全能の父なる神様、あなたは御子なる神をこの世界に生まれさせ、文字通り私たちと共におられるインマヌエルの神とされました。この事実、この真理はあまりにも大きく、深く、私たちの理解を超えています。しかし自分の弱さ、小ささ、罪深さを知るとき、御子が使徒となられなければ、この私が救われることがなかったのだ。そのことを悟ります。真実な悔い改めと、信頼を持って、インマヌエルの神、イエス・キリストを心に迎える、この年のクリスマスとしてください。私たちの救い主、イエス・キリストのお名前で祈ります。